Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance
you won't be leaving with me.延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like...
今回も延岡共立病院理事長の赤瀬育太郎先生にお話を伺います。先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まずは近況として、
はい、
まあ、この番組でも少しね、ご紹介いただきました、延岡共立病院では、特定看護師さんの育成というか、研修が行われている中、
はい
はい、ということですね。
4月からですね、うん、特定看護師さんを養成する講座を開きまして、うん、
はい、
まあ、一番、僕は管理の仕事が多いですから、
はい、
昼間がね、時間があるということで、あんたがやりなさいということで、うん、僕が講義を、担当しておりますが、
はい、
はい、これがなかなかですね、うん、なかなか大変でですね、はい、結局僕らの時代っていうのはその卒業してもう外科にそのまま入局して、うん、まあ外科のことに関してはすごくね、深く掘り下げていくんですけど、他の科のことについてはあまり知らない、ね、
はい、
例えば脳外科とか、うん、まあ脳梗塞のこととか、
まあ、ね、ありますもんね、
はい、感染症であるとか、まあ自分の関連することは知ってるんですけど、うん、全然関連のないことだとわからない、
うん。
で、まあ、講義となるとですね、広くこう、いろんなことを勉強せんといかんですね。はい、まあ、先ほど言った脳梗塞の、まあ、現在の治療のこととか、あるいは感染症ですね、どうしてこういった薬を使うのか、何グラム使うのが適切なのか、まあ、いろんなこう、スケールがあるわけです。認知症のこととかですね、糖尿病のこととか、まあ、神経症のこととか、もう僕がね、あまり外科とは関連のない分野が多くて、もう講義しないといけないから、勉強しないといけないわけですよ。まあね、テキスト渡して読んでくださいっていうわけにはいかんので、うん、ちょっとまあ解説をこう加えながら講義するんですけど、うん、これがね、まあ勉強するのがしんどくて、
なかなかですね、
大変なんですけど、
う
ん、まあただね、僕、まあこれをちょっと逆手に取るわけじゃないけど、うん、まあ知らないことをね、ここでこうアップデートしていくというね、うん、まあドクターの仕事ってのはやっぱね、そのいろんな、新しい知識入れないといけないけど、うん、自分の分野に関してはね、うん、どんどん新しい知識入れることは、そんなに苦痛じゃないんですけど、やっぱりこうね、普段やってない分野のことをね、うん、アップデートしていくのは、まあなかなかしんどいけど、まあこれ幸いね、勉強させてもらってますよ。
あ、うん、まあ、新たなやっぱりこう学びというか、大事ですよね。う
ん、ですね、はいはい、うん、ね。僕、今医師会でいろんな立場で、お話することもあるけど、やっぱり他の分野のことも知ってないといけないしですね。うんうん、まあ、自分にとってはすごくいいチャンスだったと思ってます。
うん、あ、うん、まあ、どんなお仕事でもやっぱり、こう、大事ですよね、うん。アップデートするというか、
ね、
情報とか。
だから、興味があることだけね、うん、突き詰めてやれれば、それは、それでそれでいいんですけど、うん、まあ、やっぱりこうね、立場が、いろいろね、うん、俯瞰するような立場になってくると、
そうですね、こう全体をね。
まあ、いろんなこと知ってた方がいいと思いますし、うん、自分の勉強にもなるしね、うん、すごく勉強になってます。
あ、やっぱり刺激もありますよね。
はい、まあ、もう脳細胞が少し生き返りました。
うん、もう活性化今してるということで。さあ、そんな育太郎先生はいろんな趣味もありまして、はい、今年の4月ではテーマが中年ライダー誕生というテーマでね、
はい、ましたね、はい、
お話を伺いまして、はいはいはい、実際に育太郎先生の愛車、はいはいはい、音なんかも放送しましたけど、ね、はいはいはい、今回のテーマが、
はい、
バイク愛が止まらない。
そうですね、もうね。そうなんです。僕ね、3月21日に、
はい、
まあ、中型免許を取ったんですよね。正式には、普通自動二輪免許って言うんですね、うん。で、これを取得したんですけど、ちょうどね、この3月21日は、 次の22日からマイナンバーカードでもいいですよって言って、うん、はい、3月21日は、今までの免許証しか取れない最後の日。
切り替えの最後の日だったんですよね。
そうそうそうそう。だからまあ、僕よりあとは、どっちか選択ですけど、うん、僕は、免許証ですね。のしか取れない日の最後の日だったんですから、うん、ちょっと貴重な。
そうですよ。そういう意味でもずっとなんか、覚えてますよね。
そうそうそうそう。まあ、それもあるんですけど、まあ、その暇さえあればあれからね、うん、バイクに乗ってまして、
はい、
やっぱりこの爽快さがね、うん、もう段違いなんですよ、車と。
そうですね。
ただ、今日のような雨の日だとね、はい、ちょっと乗れませんから、もう非常に寂しいんですけど。
う
ん、
そうですね。まあ、あいにく今日収録時は雨が朝から降っている日でして、
そうなんですよ。
今年も結構暑かったね、そしてこの雨で、はい、バイク生活どうですか、バイク。
もうね、うん、暇さえあれば、僕ちょっと顔が日焼けしてる、
うん。ちょっと日焼けしてます、そうですね。
わかります。
目元というか、中心に。
バイザーが開くとこだけ、うん、もうフルフェイスのヘルメットをね、買ってるんですけど、はい、バイザーが開くとこだけ日焼けしてるんですけど、うん、ほんとね、時間があればもう、ちょこっとでも乗るんですね。はい、もうそれほどちょっとのめり込んでまして、
うん、
もうバイク愛が止まらんのですよ。
もうとにかく止まらないという感じで、今日はですね、育太郎先生から事前にバイクに乗って気になるやってしまうこと、
はい、
いろんな、まあ、バイクあるあるみたいなのを
ね、
ちょっとお話を聞きしたいと、はい、
この数ヶ月間にですね、
思います、はい、
ちょっと車とは違うなというところがですね、うん、まあいろいろあったんで、
はい、
ちょっと今日は書き出してみましたので、
そうですね。
はい、
一番遠くでどちらに行かれました？
あ、ついですね、阿蘇まで行きました。
阿蘇
行きました。
おお、またいいですね。
これは最高でしたね。
はい、
ただね、途中であんま、まあ、雨が降って、
うん、
でバイクってほらいろんなもの乗せられないじゃないですか。
はい、
だからこう荷物を吟味に吟味をして、うん、もう最小限これということで持って行ったんですけどね。まあ雨具は持ってたからまあなんとかなったけど、やっぱね車と違ってそういうとこですよね。
うん、
何でもかんでも詰めないから
ですね。はい、ああ、そうですよね。
でも楽しかったですね。
いや、私も、この先月かな、阿蘇の火山、火口口まで、うん、まあ、車でもちろん、
はいはい、
行ったんですけど。
僕もそこ行きました。
もう、あ、本当ですか。
バイクで。
もう、たくさんもういらっしゃいました、バイクの方。
でしょ？
おー。
まあね、聖地なんですよ。
うん。
だから僕思いますけど、まあ、日本にいくつか聖地あるんですよね。ここは北海道であるとか、うん、富士山であるとかね。まあ、九州の阿蘇も、やっぱそのバイク乗りの聖地でね。
はい、多かったです、はい。
あれがなかったら乗らないんじゃないかと思う。
そこがあっての
。あるから、うん。だから九州はライダーが多いんじゃないですかね。
うん、確かに、うん。あ、そうだったんですね。そうそう。では早速ですね、はい、そんな運転をしていると、いろんなまあ気になることってね、バイクならではのあると思うんですけど、はい、例えばマンホールの位置。
マンホールの位置ですよね。うん、そうそう。これはね、はい、あの車に乗ってる頃はね、全く意識もしなかった。おそらく増田さんも、
まあ、確かにもう、
はい、マンホールの位置を考えて乗るってことはないと思う。
そうですよね。運転してて別に特に、うん、
どこにあっても別にいいでしょ。はい、ただね、あの二輪だとですね、はい、マンホールで真ん中にあると、まあ真ん中ってのは道の真ん中ですよね。
はい、
まあの車線の真ん中、うん、あの要するにあのなんですか、あの右と左に分けた真ん中じゃなくて、うん、車道の真ん中ですね。
はい。
真ん中だとね、その段差があるわけですね、マンホールは。
そうですよね。多少、ちょっとこう、膨らみというか。
だからまあ、バイクで行くときには、その段差はドドンとなるわけですけど。
ああ、そっか。運転してると感じるわけですね、時間
が。なんとなくやっぱそれが嫌だから、うんうん、マンホールをこう、避けたりするんですけど、いちいち目につくわけですよ。はい、あ、また来た。いっぱいあるんですよ、マンホール。
結構あると思いますけど。
だからこう、いちいちこう、避けてね、うん、まあ、行くのか、もう気にせずそのまままっすぐ行くのかですけど、はい、やっぱりマンホールの位置ってのをね、うん、意識してしまうんですよね。
これ他の皆さんとそういう話されたことって。
いやー、ないけど、多分、バイク乗りの人はみんなそうだと思うんですよ。やっぱりほら、人間っていうのは、なんかね、こう、障害物があるというと気になってね、はい、ちょっと速度を落としたりとか、はい、避けたりとかする、はい、まあ、修正というかね。
わかります。それで言うと私、あの、プールの排水口が、あの、苦手でした。はいはい、
ああ、なるほどね。
そこ避けて。
はいはいはい、はい。
ちょっと違いますけど、
ね。いやいや、まあそういうことですよ。だからね、はい、なんかこう、障害物とかありそうだから、うん、それをこう避ける。
ちょっと避けたいというか、うん。
まあ少なくとも意識はしますよね。うん、避けなくてもね。はい、ああ、またマンホールがドドンとね、うん、いう感じになるんでですね、うん。どうしてもその車の時にはね、もう全く意識してないことなんですけど、うん、マンホールの位置をね、いちいち意識するようになるんですよ。
ああ、そうなんですね。はい、
だからこうね、あ、なるほど、バイクっていうのはね、うん、やっぱり車とは違う乗り物なんだなと、やっぱ思いますよね。
うん、そうですね、うん。
なんていうかな、あの、まあ、ガタガタ道とまでは行かないけど、うん、アスファルトに舗装されてても段差のある道を行ってるという意識になりますかね。
うんうん、そうなんですね。はい、まあ、あとは、ま、前回のね、お話でもありましたけど、はい、まあ、バイクはお一人で、運転ね、はい、もうほぼされるんですけど、はい、走行中、歌を歌ったりとかっていうのは、これはあるあるですか？
そうそうそう。あのね。
まあ、車は割とね。
車はほら、音楽かけますけどね。うん、あの、バイクもね、今のはもうインカムで、はい、あの音楽は聴けるんですよ。うん、まあ、携帯にね、はい、あの音楽を。
自分の好きなのね、
そういう聴きながら、まあ、運転するんですけど、はい、こうフルフェイスなもんですから、うん、あの、だからその、歌、ね、音楽聴くだけじゃなくて、歌も歌、うん、ほら、自分しかいないから、
ね。そうですね。
だからもう、その、なんていうかな、オンステージ状態なんですよ。
うんうん、もうフルフェイス。自分の空間で。
ヘルメットの中からですね。うん、なので、もう、大声で、歌いながら、うん、運転するというね。もう、トンネルの中とか入ったらもうラッキーだ。大声で。
また響くじゃないですか、トンネル。
ね、ボーイ歌ってますよ、だから。ノリノリで。
へ
いやー、オンステージ状態。うん。ヘルメットな。
車は割と、まあ、歌ったりとかもする、しますけどね。
車で歌うとですよ、うん、対向車の人にこう見て、はい、口の動きで悟られるじゃないですか。
わかります、はい。
バイクはもうほら、下がってるから悟られるのわからないんですよ。うん、だから思いっきり歌ってもいいし、うん、もう誰にも文句言われんしね、うん、あの、聞こえない
し。聞こえないですよね。うん、なんならあの、信号で止まってる間も歌ってても別に。
わからない
です。わかんないです、
ね。口の動きわからないですからね。読み取れられないんで、うん。だからこうね、車と比べてももっとほら、プライベート。空間、
ね。もう、まさに。
だからもう、なんていうかな、もう、あの、オンステージですよ。
じゃあ。
だから僕、多分、こう、止まってる時に足でこうして、リズム取ったりしてるんですよ。はい、こうして揺らしたりとかね。
はい、リズム。
この人何しようってなるんですね。
歌ってる。
多分、歌って
る。そういう方は歌ってる。
そうそうそうそう。
ことでしょうか。
足でリズム取ったり、はい、バイク揺らしたりこうして、
ね。もうめちゃくちゃ乗ってるじゃないですか。
ノリノリなんですよ。
いや、でも楽しい空間ですよね。
いや、もうね、最高ですよね。うん、でもこれ誰にも邪魔されないし、もう自分だけの、ね、プライベート空間というか、ね。
そうですね、まさに。例えばその、ラジオとかでも聞けたりとか。
ラジコだった。
うん。
聞けます。
はい。
はい。
リスラジとか。
あ、リスラジね。うん、はい。聞きます。
うん。
その時ギガ使いますけどね。
あ、そっかそっか、うん。そういうことですね。
まあでも可能です。うん、はい。ラジオ聴きながら。
自分だけの空間で音楽を楽しんで、一人カラオケ状態という。
そう。だから車よりよりプライベートの空間ですね。う
ん、
はい。
はい。まあ、そんなね、バイクというと、やはり独特なエンジン音ですよね。ですよ。
はいはいはい。
やっぱり、ね。いろいろありますよね。
エンジン音はね、まあ単気筒の音とかね、うん、2気筒、僕みたいな4気筒の音は。もう、乗り始めると分かるんですよ。
はい。
で、遠くでね、バイクの音がするじゃないですか、ドドドドですね。はい、そしたら、おってね、もう今までそんなこと、全く意識せんけど、うん、どっちかというと雑音。
うん。
ね。わーんとか聞くと、わー、うせえなと思ってたのに、うん、ドドドドって聞くと、あ、どんなバイクかなと。遠くに聞こえても、やっぱりこう意識して、ね、こっち来るかなと。
はい。
こっち来てどんなバイク乗ってんのかなと、やっぱ思うんですよね。音がするだけでね、振り向くというね。どんなバイクやろ
うと、ね、そうですよね。だ、はい、から私もよく、わからないけど、エンジン音って本当にもう個性が出るらしいですね、なんか。
そう。まあ、さっき言ったその短気筒、ピストンが1個だと、うん、やっぱね、ドドドドドドドドって音がするんですよ。で、2気筒ね、ピストンが2つあると、バラバラバラバラバラって、うん。で、僕みたいな4気筒のエンジンだとシューンって言うんですよ。音だけでもね、はい、楽しめるし、うん、ね、なんかこう、どんなの乗ってんのかなと、
ね。
こう来ると、おぉ、ね、はい、これか、ね、ハーレーか、とかね。
いやまた独特なね。ね、
ハーレーだと、ドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッ
ドッドッドッドッドッドッドッ
ドッドッドッドッドッドッドッドッドッド
で、自分の、まあ、好みのものだったりね。
そう。
そんなのもあるんだとか。
ああ、これかーってね。
うん。
まあ、こうね、近づいてくるのが楽しみになりますよね。うん。
それこそ、先ほどその熊本の阿蘇に行かれたということで、はいはいはい、そういったお出かけ先での、そのバイクの皆さんとのこう、
あ、交流ですね。
交流とかって、今のところ。
僕はね、もうちょっと今のところそこまで勇気がなくて。
まあ確かに、結構ね、グループとかで来てらっしゃるとツーリングとかで、なかなかね、
はい。こうね、まあ僕はそんなたくさん行ったことないけど、ちらっと見た感じではね、うん、こう、集団で来てる人と、
はい、
まあ二人で来てる人、うん、それ単独、
はい。
まあそんな感じですかね。
うん、やっぱ分かれてますよね。うん、
ええー。だからもう集団で来る人はもう一斉に来て、うん、もうちょっとね、軍団みたいにして、うん、ダーッと止めるじゃないですか。
はい、
で僕そこの横にちょっと止める。うん一緒の仲間みたいな
一軒ね
一軒そうそう、うん、でみんなが出るときも僕もですねちょっとついていって、うん、仲間みたいな感じ、ね、
いいかもしれないですよそれ
ついていったりするんですけど、うん、あとはね二人で来てる方は結構多いですね
うーん並びじゃないけど
まあ友達なんでしょうね
その前後で、
あとはもう単独ですね、うん、ぼっちライダー
うん、うん、
これ結構多いですね
そうですね、はい、だから車運転していても集団がドーって行って間に車が何台か挟んで、
はいはいはい、
またちょっと集団
ありますね
あこれ大きな集団なのかな別かなとか結構考えたりします
ね、はいはい、ありますね、
うん、
でもねもうねこう着てヘルメット脱ぐともうほとんどの人が白髪ですね
あ
おそらく僕と同じ、うん、50代だと思いますけど、
うんうん
やっぱり若い人とはあんま少ないですね。
うん、
もうほとんどやっぱ中年と同じような年代の。
まあ楽しんでね。
中年ライダー。はい。Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there.Older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place.
Play country road. I hear her voice in the morning hour. She calls me. The radio reminds me of my home far away. I'm driving down the road. I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday.
暑いですよね、
バイクはね、ものすごい暑いんですよ。うん、まあ、ただ、走ってるときは風が当たるんでね、いいんですけど、トンネルがあるでしょ。
はい、
トンネルが見ると、ね、ちょっとほっとしたりするんですよ。うん、トンネルの中ひんやりしてね、涼しいんですよ。
はい、やっぱり全然こう違いますか、全然違います。体感、
はい。これはね、まあ、車のときにはよく気がつかないんですけど、
はい、
もうバイクに乗るようになってからね、トンネルが大好きになりまして、
うん、
トンネルの中涼しいんですよ。
うん、
で、冬は暖かい。
ああ、そっか、うん、そうですよね。
まあ、同じ温度じゃないんですか、ずっとね。
うんうん、
でひんやりしてるから、ほっとしますね。トンネルが来ると、おお、あそこまで頑張れば少し涼しいみたいな。
じゃあ、この暑くなる今の時期なんか、トンネルとか、ちょっとこう、ブレイクタイムみたいな。
ブレイクタイム。そうそう、まさにそんな感じで。もう、さんさんと日が出てる中でね、もうなんとかこう、暑くて、
うん、じりじりこうね、ま
あ、来るんですけど、
そうそう。から、ちょっと日陰に。
見えると、ちょっとオアシスみたいな。ここでちょっとね、
はい、
まあ少し体温下げて、
はい、
休憩できるなみたいな感じですね。
うん、
トンネルを来るだからほっとしますよ。
あ、
うん、
ちなみにトンネルって、やっぱり車もそうですけど、エンジン音で言うと結構
あ響きますよね。
響きますよね。
響くんだけども、ほら、ヘルメットしてるからですね。そしてあと音楽聴いてるから、はい、あんまりわからない
です。そこまで、
はい、
うんうん、
自分の、まあ、エンジンの音は聞こえるけど、
うん、
周りの音はあんまり聞こえないですね。だから、僕のね、バイクはシューンって言うけど、
うん、
まあ、シューンっていう音がより強くはなるけど、
うん、
まあ、そんなに、もともとうるさいバイクじゃないからですね、うん、気にはならないけど。
そこまでないんですね。ええ、
もう、でも、ほっとするばっかりです。
そうですね。夏場は、じゃあ、ちょっとじゃあ、速度、やや落としてみたりとか。
そうですね。もうちょっと時間長く。
長く滞在時間。
滞在時間を。
ね、まあ、にしても、やっぱり、まあ、ヘルメットもね、被ってるので、まあ、汗だくにはなると思うんですけど。
そうそうそう、もう汗だくですよね。
まあ、エクタロ先生、どうですか、こう、髪型とかで言うと。
僕、やっぱりね、その、バイクに乗るときにね、
はい、
まあ、髪セットしているんだけど、
今日もね、
ね、
綺麗にご説明。
そうそうそう、はい。乗るか乗らないかと、やっぱね、セットを乱すことになるからですよ。
うん、
そこは計りにかけるわけですよね。だからもう、後の仕事のこととか考えると、はい、昼間から乗ってたら、ポンペッター
って。確かになってしまいますね。
だから、まあ、それを、やっぱね、ちょっと昼は自重してと。
うん、
で、まあ、もう、何もかも終わって、
うん、
まあ、後も髪がね、
うん、
もう、ペタッとなってもいい時にやっぱり乗りたいわけやけど、うん、まあ、昼間もね、気持ちとしては乗りたいわけです、
はい。
だからそこはちょっと、計りにかけてね、
うん、
髪型が乱れるなとかね、もういいかとか、
うんうんうん、
だからこう、車ってほらそんなことないじゃないですか。
そうですね。ね、頭、まあ、ヘルメットとかもないし、
見られるわけこともないしね、うん。気軽に乗れるわけですよ、うん。だけどバイクはね、そんなことまで考えない感じですよ。うん、髪のことまで。
はい。
ね、あとの仕事の、ね、スケジュールを ね、考えると、ここで髪がペタッとなるとおかしいな、うん。まあでも手術やったからごまかせるからね。
まあ、
帽子かぶってましたとかね。
うんうんうん、
そういうことです。いちいちそれね、うん、この考え
とか。そうか、その後まで考えてしまう。
そうそうそう。
例えばね、大事な会議、ちょっと人前に出るお仕事だったりとか、
うん、
もう、ね、やっぱり。
そうそうそう。だからね、会合がね、夜あるっていう時に髪がペタッとしとったら、やっぱりちょっとね、
うん、
遊んでいたんじゃないのみたいな、思われる時なんか、
うん、
いや、手術でしたとかね。
うん、
言い訳までいちいち考えて。
そこまで考えながら。
車ならね、
はい、
自分のね、普通の、格好でパンと乗って、あと行けばいいわけですけど、
うん。
いちいちそんなもんね。で、この間僕ね、少し涼しいという下着を買ったんですよ。
あ、今ありますね。
あるでしょ、
ひんやり。
そうそう、
ひんやり。素材のありますね。
そうそうそう、マイナス7度とか、ね、買ったんですけど、まあ、そう、やっぱりでも、ジメジメしてたら一緒ですよね。
やっぱり一緒ですよ
ね。なんか一応それ着てね、その遊びに行ったんですけど、はい、まあ、暑いのは暑かったですよ、やっぱり。で、プロテクターつけて上から T シャツだけ着てたけど、
うん、
まあ、涼しかったかって言われると、暑いですね。
そこまでない、
うん。ただこうして触るとね、やっぱりその素材はひんやりしてるんですよ。うん、だから、まあある程度ね、
うん、
効果はあるのかなとは思うんですけどね。
うんうん、
だからこう、日差しが強いからね、うん、まあ、直接日に当たらないようにもしとかんといかんし、うん、まあ、そのためには長袖長ズボンだし、
うん、
そうすると暑いしとね、
うん、
なかなか難しいですよね。
そうですね。うん、まあ、着替えとかもいっぱいもね、何回も持っていく分、
そう、着替えを、ね、
持っていくわけもいかないし。
それがまた問題でね。はい、じゃ全部の着替えを持っていく。
うん、
となるとまた荷物が多くなるわけじゃないですか。
そうですよね、バイクに。
なんか僕一応ね、その T シャツだけ、替えの下着だけ持ってったんですよ。
はい、
そしたらもう途中で雨が降ってね、うん、ずぶん濡れになって、
うん。
いや、これいかんと。まあ帰りに温泉によってね、温泉から上がったけど、うん、上がった後にまたほら濡れた服着るの嫌じゃないですか。うん、
はい、
でも T シャツしかないから、うん、まあいろいろね、雨具とか組み合わせて、まあ濡れてないのにしたんだけど、
うん、
そういうのは難しいですよね。
うん、
車ならね、一式持っていけばいいけど、
はい、
バイクはね、もう厳選して持っていかないといけないからですね。ほら、まあね、事前にどんな準備をするかっていうのは、バイクはね、考えるという感じですね。
そうですよね。うん、そういった面で言うと、雨具ってどういった感じ？
雨具はですね、うん、これは僕は必須かと思うんですよ。
はい、
バイクはですね。まあ、この間、阿蘇に行った時もそうだけど、もう朝からもうカンカン照りだったんですよ、うん。で、雨が降るので、ね、もう全く、予想せんかったけど、
はい、
一応持って行ってた
んです。うん、そう、山ですしね、なんか。
そうそう、カッパをね、上下の。うん、まあ、安いんですけど、うん、一応防水ね。
うん、
そしたらこう、ブワーっと降ってきてですね、
はい、
あらら、突然、
うんね、
こらいかんと、
はい。
で、まあ、すぐ、カッパ来たんですけど、はい、まあ、それでなんとかしのけたけど、うん、もうそれでもね、やっぱこう、隙間から入ってくるんですよ。
ああ、そうですよね。
はい、だからまあ、濡れることは濡れるんだけど、うん、あ、これはやっぱね、バイクに乗るときは絶対いるなと、
うん。
これは外せないな、
うん、
外せない装備やなと思ってですね。
そのプロテクターとかからの上から、
ね、そうそう、上から切る
んですよね、もちろんね。うん、
だから、まあ、雨が降ってきたときに上からね、
うん、
上下パッと来て、
う
ん、なんとかね、全身ずぶ濡れは、
うん、
避
けたいですよね、それは。
免れたけど、うん、やっぱりそれでもね、あんまりにもあんま、雨の勢いが強いと、うん、首のとこから入っていくんですよね。
そうですよね。はい、また、スピードっていうか、ね、ありますので、
はい、
入ってきますよね。
そうなんですよ。だから、まあ、これはもうね、遠出するんや、まあ、しないやったらね、うん、いいけど、遠出するんやったらもう絶対必要かなと。
うん、
だからその分はもう、乗せるという、
はい、
カバンの中に入れるという、ことがもう最初前提になって、
そうですね、
他のものを、こうね、うん、選ばないといけないなと思ってですね。
だからその荷物の量って本当に限られますよね。
そうそう、よまあもちろんバイクにね、うん、カバンをこうつけたりとかしてる人もいますよね。
はい、
アメリカンタイプのバイクだと後ろにこう
荷物を ね、 物をねこうくくってなんかありますよね。
そうそうそうそう。まあそういうのでもいいんですけど、僕のはこうねネイキッドタイプって、
はい、
ちょっとまあ古いタイプのバイクを模して作った。やつでお尻もピンと上がってるからですね、うん、あそこにこうなんかねくくりつけるの ね、
ね、
うん、ちょっとかっこ悪いん
です
ね。
そうですね、本当ですね。
だってバイクってかっこよくないとダメじゃないですか、
うん、
やっぱり ね、
見た目
ね、
うん、
そこが一番ですから ね、
ねピンってこうね、
そ
こに立ってるところに荷物
をぐるぐる巻きにして、ね、ちょっと
ね、
いくら便利やっつってもね、
うん、
だから肩からからってんですよ、
うん、
でも肩からからうとなるとやっぱりもう容量も限られる、うん、
最小限になります ね、 ね、やっぱり
だからもうこれは持っていかんといかんけど、これはもういらんかなと、
うん、
だからもう財布と、ね、
はい、
その T シャツと、うん、と雨具ですよね、はい、まあちょっとしたお菓子ぐらい、
はい、あ、そうですね、
うん、もう それぐらいしかもうね、
うん、
入りませんもんね、
はい、もう最小限です から、
いや、もっと最小限ですよ、それでどう組み上げていくかという。
うね、うん、
いや本当はね、もう靴下とか、下着とかね、
うん、
寒かった時に ね、
ね、やっぱり。
トレーナーとか、
うん、
あった方がいいかもしれんけど、
うん、
もう、払えませんもんね、そんな、
うん。そうですよね、そもそも。
そうそう。
そこ辺のチョイスがなかなかね、難しくなってきますね。
だから、あとはもうね、現地調達するとかね。
うん、
でもほら、いろんな道の駅に寄るから、
はい、
ちょっと買いたくなるじゃないですか。
そうですよね。
ね、これも買って帰ろうかなとかね。
うん、
喜ぶかもしれんなとか、うん、買えないんですよ。
荷物が増えてしまう。
荷物、
うん、
もうその場で消費するしかないし、うん、まあ買ってももうね、
うん、
限られるから、ちっちゃいものしかもう買えませんもんね、
はい。
となってくるともうね、おのずとほら、もう、このカバン容量、これいっぱいしかもう入らないわけですから。
うん、はい、手持ちのっていうか、
ね、持っていくものも厳選せんという感じ、うん、買うものもね、
うん、
限られるという、
うん。
車だったらそんなこと考える
でしょ。そうですよね。
スイカでも買えばいいわよ。
もうね、ある程度。
あら、スイカ安いね。スイカでも買っていいけど。バイクは絶対そんなこと
できない。スイカなんてちょっと大変ですね。
とんでもない。
スイカからって、
そうそう。
で、その。
もうスイートコーンが精一杯。
そうですね。
それもカバンからはみ出るぐらい。
なんか可愛い顔じゃない。スイートコーンからって。まあ、その辺も。でも、そこも含めてなんかバイクを楽しむっていう感じでしょうか。
まあうね、はいはい、頭使いました。
はい。
バイクの敵なんです。虫はね。そう。もうこれはね、もう恐ろしいんですけど、バイザーを閉めとけばね、いいけど、暑いから開けるじゃないですか、止まったりして、ね、そのまま走り出す、はい。スピードがだんだん乗ってくると、虫がバチバチバチバチ当たるんですよ。
もう当たってきました。
口の中スコーン
って入って くる。そうですよね。息を
バードストライクじゃなくて、もう虫ストライク来るんですよ。うん、スコーンとね。こうやば、口の中開いてる。うん手で吐きたりするけど。
あります、あります。
こんなことあったんですよ。目の中にスカーンと入って
ね。
どうしても通れないですよ。運転してるしね。はい、もう、まあ、ゴロゴロゴロ進んだけど、まあ、ヒューガにこうね、本屋さんに行った時だったんですけど、はい、で、本屋さんについて、まあ、本とかこう見てるけど、うん、多分なんかゴロゴロゴロゴロした感じでね。
明らかに、だから入ってるんですよ、ね。
そうです。で、まあ、家へ戻って、嫁さんから、ね、はい、目なんとか、何がとか言って。中に虫がおるって
奥様から見て
そう
虫がおるよ
それ何ってね虫がずっと目の中に住んでるんかって思う
でもエクトロ先生違和感ありながらも
そうもうこうするけど取れない
んだけど
僕もね一応抵抗はしたんですよ点眼とか目薬とか刺したりして、ねはい、なんかゴロゴロするからでもそんなことしていいのかって何それって虫が目から出てくる。
ちょっとびっくりですね。
ね。目から出てくるなんてね、すごくないですか。
本当の何それですよね。
特にほら、もう夏、ね、冬は虫いないけど、夏になったらもう虫いっぱいいるじゃないですか。
今からですよね。
すごい音がします。カカカカカ。
そんなにですか。
そうそうそう。
まあ、それこそ目もそうです。口とか、まあ鼻とか
は、ね。もう鼻にも。鼻はまあ下向いてるからまだね、いいけど、ね、口はね、ほら、
入っていくと、ね。もう入っていくと、そのままもうちょっとね、ペッてするか飲み込むかみたいな。
目に入るぐらいやからですね。
ちょっとびっくりしましたけど。いや、虫もね、入ろうと思って入ったわけじゃない
ですね。もうバイクの敵なんですよ、虫は。
これまさにもうバイクの乗ってる皆さんあるあるじゃないでしょうかね。
は
い
は
い、
もうみんな苦しんでると思います
よ。そうですよね。
暑さと虫の狭間でね。
虫対策ですよね、狭間で。本当ですね。今回はですね、バイク愛が止まらないというテーマで、はい、久太郎先生がバイクに乗って気になるやってしまうこと、あるあるなどね、 ちょっとお聞きしてますが、はい、一ついただいた、その資料の中で、はいはい、
やえ。やえですね。
やえって何ですか？
やえっていうのはね、はい、あの、バイク乗り同士がすれ違うときにする、はい、まあ、挨拶っていうか。
挨拶、
うん、はい。あの、道中気をつけてねっていう意味で、はい、あの、挨拶、手をこう、
上げて
み
て、
お互いに、バイバイってね。でこのやえっていうのは、はい、僕はちょっと調べたらね、はい、あの、外国の言葉かと思ったら、これ日本語なんですよ、
う
ん、やえ。
そうなんですね。カタカナで、やえって、何のことですか、私はちょっと。ね、
あの、イエイっていうのを、誰かがね、はいはい、ネットでこう書いたときに、はい、綴りを間違えて、やえって書いたらしいんですよ。
イエーよ。
そう、イエーよ、ね。
はい。
それがみんな面白くて、うん、やえってね。
へ
ぇー。さよなら、イエーっていうのを、うん、やえーって言って、やえーって綴りが違うやろと、ね、うん、まあ、ローマ字で書いてたらしいんですよ。
はい。
それを、ローマ字の綴りを間違えて、うん、やえーって書いたのが広まってね。
へぇー。表記され
て、それからみんなそれのことをやえー、やえーって
言
って。
じゃあ、外国の方に言っても
通じないんです。日本語ですから。
ね、
そうそうそう。で、これ、野営っていうのはね、まあ、うん、正式なのがあるかどうか知らんけど、
はい、
その、まあ、バイクってほら、右がアクセルじゃないですか。
はい。
だからもう左手でね、うん、バイバイってするんだけど、
すれ違う、
ね。
V
サインこうしたりとか、ね。
おー。
とか、まあ、あの、一番わかりやすいのはこう手を振る。
手をバイバイっていうね。ね、
はい、うん。あるいはね、ヘルメットだけでこうね、
あ、うなずいて。
うなずくだけで、さよならみたいな。
どうもみたいな、うん。うん。
のもあるんですけど。
いろいろあるんですね。
そうそう、う
ん。
これがね、必ずしもするとは限らないんですよ。で、僕みたいなほら、初心者だと、自分からするのちょっと、
ね、
あ、ためらう。
なるほど、
はい。じゃないですか。うん、だから、こう、向こうからバイクがこう来た時にね、うん、こう、チラチラと見て、ね、
見て、うん、
やえするのかな、しないのかな。うん、みんなからこう、そうそうそう、
うん。
でもほら、前も見とかんという感じね、バイクはね。
ね、うん、
だから、こう、近づいてくると、あ、どっちかなとドキドキしながら、はい、こう見てるんですけど。
伺えてる感じですね。うん、
で、手をこうしてね、振ってくれる人は、うん、わかりやすいんで、僕も振りやすいんですけど、うん、
ね、
うん、なんとなくするかせんかはわからないのよね、うん、ヘルメットくってしたりとかね、うん、手がこうなんとなく動いたりしたかなと思って、うん、僕も思わずこう手を上げてしまった
かと思って、
そうすると、うん、向こうがしてないとちょっと恥ずかしい、
うん、なんか自分だけみたいな、
そうそうそう、おーっと違うのかってね、
うんうん
うん、そういうこうね、
はい、
車ではそういうこともないわけじゃない
ですか。そうですね。よく見るのが、それこそあの、大型トラックの方とか、
あ、トラック同士、ね、
バスの皆さん、運転手さんがプーって鳴らしたり、はいはいはい、お疲れみたいな感じありますけど、はいはい、
同じ会社のあれだね、
バイクの皆さんもあるんですね。
バイクはね、そう、見知らぬ人同士がね、うん、その挨拶をする、うん、やえという習慣があって、でも、するかしないかというのはね、その、わからないんですよ。
そうですよね。
みんなするわけじゃなくて、
うん、
だからこう、僕も自分からすればね、うん、いいんやけど、して向こうからされんとちょっと嫌
やし、ね。あ、そうですよね。なんか片思いみたいな、一方通行みたいな。
そうそうそう、でもね、下かどうかわからないのにこっちがパッと手上げて、あ、違うかとかね、うん。そういうこう、駆け引きじゃないけど。
あ、あるしあるんですね。なので、向こうは向こうで、どうかな、伺ってる感じかもしれない、
ね。かもしれないですね。
で、あ、ちょっとないかなとか。
はい、だからこう、すれ違うときに、お互いヘルメット同士がこっち向き合って、うん、向こうも見てるから、ね。
向こうもね。
だからそういうのがあるんですよ。野営をするかしないか、ね。
面白いですね。
面白いでしょ。
え、そういう場面って、ちょっと意識して見たことないので。
ないでしょ。ね、車だけだと、そんなことね、わかりませんもんね。
だってもう、それこそもうずっと、もうどこのどなたかっていうか。
ずっとすれ違うしね。う
ん、なので、まあ知ってる人ぐらいですよね、挨拶。うん。
なんかバイク同士はね、うん、まあそういう、こう、連帯意識がこう、強いっていうかね。うん、
なので、まあ知らない人でも、まあ、要は、
挨拶をしていくと。
挨拶とか、まあ、安全運転で、みたいな、なんかそういう意味合いとか。そうそうそ
う、はい、あるみたいですね。
うーん、
僕みたいな初心者は特にそうやけど、片手で運転せんといかんわけでしょ。
そうですよね。
うん、で、こう、向くわけじゃないですか。
はい、
反対車線、
はい、
前を見る、見ずにね。
うん、
だから、まあ、ちょっと危ないんですよね。
そうですね。うん、
だからこう、あの、ハンドルは握ったまま、うん、首だけこうね、こうかくってするという人もいるけど、まあ僕もそんなすることもあるんですけど、うん、やっぱりこう、ある程度乗りこなせてる人じゃないとできないですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
危ないですよね。
そうですね。うん、
ハンドルから手離すとね。
はい、いや、私初めて知りました。
知らないでしょ。
はい、ちょっと、そうそうそう、まあ私車ですけど、注意して見とこうかなと思います。そうそうそう、
バイク同士がすれ違ったとこにね、もし出くわしたら、野営してるかどうか見てみてください。う
ん、で、もし合図を送られてたら、あ、これ野営。
これが野営だ。野営
で。うん、なるほど。
そう。
面白いですね。
バイクにはバイクの独特の習慣がありますね。
ね、はい。さ、次に、先ほどね、こう、エンジン音 なんかの話もありましたけど、うん、夜。
あ、夜ですね。やっぱりその、バイクをね、住宅街に置いてるもんですから、はい、ね、仕事が終わって乗るとなると、やっぱりエンジンかけると、ね、うん、うるさいじゃないですか。
まあ静かな中でね。
うん、僕のバイクはうるさいエンジンじゃないけど、うん、やっぱりそれでもね、うん、バイクっていう乗り物自体がエンジンが剥き出しなわけだからですね、はい。まあ静かな乗り物ではないですね。うん、
はい、
その後やっぱちょっとエンジンかけるの気を使うわけですよ。うん、だからこう乗ったまま足でとことこ押してね、うん、その、うん、自転車みたいな。
ちょっと離れて。
ちょっと離れてからエンジンかけるとかね。うん、
へ、
やっぱりその、ね、気を使いますよね。
そうか。うん、静かな、特に住宅地の夜間なんか特にですね。
そうそうそう。ね、うん、やっぱ迷惑かけたらいかんなと思いますから、うん、少しこう道に出るまで、うん、押していってね。うん、でも押していくとほら倒したら危ないから、はい、僕は乗ってね、はい、またがってからこう足でこう、うん、ひょこひょこやって、
はい、
道の方まで出るんですけど、うん、まあそういうね、まあ気遣いというかね、うん、車だったらね、はい、もうそのままエンジンかけても全然いいんですけど、
ね、うん、
バイクってやっぱそういうところから気を使わんというか、
そうですね。さあそんなね、楽しいバイクですけど、後ろに乗せたいと、
乗せたいんですよね、
これは、はい。
一応法律上ですね、うん、免許取得して1年間は、後ろの席に、まあ、うん、要するにタンデムっていうけど、
はい、
人を乗せたらダメなんですよね。
うんうん、
でもやっぱりバイクの免許、
そうなんですね、1年間、
うん、1年間ダメなんですよ。まあ、1年超えたら、まあ、要するにベテランライダー、うん、ベテランじゃないけど、まあ、一応経験を積んだということで、うん、後ろに人を乗せてもいいんですね、
はい。
でもバイクってやっぱりほら、後ろに乗せたいじゃないですか。
そうですよね。
だけど、
うん、
ね、まあ、乗せる人がいればいいけど、うん、まあ、仮に乗ったとしてもですね、
はい、
僕は多分ね、
うん、
怖いと思うんですよ、バイク。やっぱり僕も最初、教習所行った時にね、バイクこう持ってこられて、これに乗るんかとやっぱ思ったですよね。
おっしゃってました、はい。
して、アクセル開いたら、ウワーンって言うでしょ、
はい。
もうその音にやっぱりびっくりするんですよ。だから、全くバイクに乗ったことがない人がね、うん、後ろに乗ったら怖くて多分乗れないと思う。
そうか、
うん、乗したいんだけど、だからバイク乗ってる人だったら乗れると思うんですよ。
そうですね。もう分かってるし、う
ん。だけど乗ったことない人はね、多分乗れないと思うんですよね。うん、で、後ろの人もね、少しコツがあってね、
うん、
こう曲がったりするときにバイクって傾くでしょ。
そうですね。体重の、あれがあるんですかね。
う
ん、
で、こう傾いたときに、ね、後ろの人がこう、反対側で前を見ようとすると危ないんですよ。
あ、危ない。
はい。前の人がこう傾くと同じように傾くと。
例えば左だったら、もう同じような左にしないといけない。
そうそうそう、はい。
そこで右向くと、
ちょっと
バランスって
バランスが崩れるんですよ。うん、だから、前の人がこう傾いたら同じ角度で傾かないといかん、
ね、確かにそうですよね。そうそうそう、なんかいろんな映画とかも見てても、一緒にこう。
そうそうそう。うん、重心がこうずれていく、
うんうん、
はい。まあ、傾いた時に反対側に重心が行くと、バイクのバランスが崩れる。
そうですね。見たことないかも。
そうそうそう、うん。だから、ね、ほら、一般の人っていうかね、バイクを知らないと、はい、景色を見ようとするからね。
そっかそっか。
反対側にこう、見つめるじゃないですか。そういうのはちょっと危ないみたいですね。まあ、僕は乗せたことないけどですね、はい。そしてね、前の人のお腹にこう、しっかり捕まっとかんとね、はい、恥ずかしいじゃないですか、そうするとね。だけど、こう、緩めたりとか、後ろのね、
はい、
バックステップのとこをこう、手で握ったりすると、はい、発進するときに落ちるんですよ。
危ないですよね。危ないですよ、
うん。そうそう。だから、恥ずかしくても、前の人のお腹にこうやってしっかり捕まっとかんと、はい、危ない
ん
ですね。
うん、
だから僕もそんなことをしてみたいけど。
そうですね。いや、私も憧れてましたよ、でも。
お
う、やっぱ学生時代、そうですね、うん。なんか好きな人の後ろを、
はいはい、
キュッてこう、
しがみつく
のが、ね、いいなと思ってて、
そうそうそうそう、
やったことないですけど。
すごくいいね、うん、風景やし、
うん、
やっぱりこうバイクに乗る以上はね、うん、そういうことに憧れるけど、
うん、
まあ、それはそれでまたね、うん、コツもいると。
一年間、じゃあ、キトロ先生、3月21日以降で、ぜひ私を。
ああ、いいですね。片岡義雄の小説みたいに。
Oh,
えば高速道路、うん、あの、延岡にもあるじゃないですか。うん、あそこでこう、スピードを上げるでしょ。うん、これ、慣れるのかなと最初思った
ですよ。
うん
ですよね、うん。例えば、車の80とバイクの80って全然多分。
全然違うんですよ。
違うと思う。
ものすごい風圧ですよね。
はい。
80ぐらいまでやったら、ね、まあなんとかいいかなと思うけど、はい、100キロとかなると、ヘルメットこうして浮いてくるんですよ。
ちょっと、恐怖かもしれない想像だけですけど。
そうじゃなくてもね、やっぱり60キロとかでもね、うん、相当バイクは怖いです。
そうですよね、うん。
だから今までバイクに乗ったことがない人が後ろに乗ってね、うん、60キロボーンと飛ばしたら、うん、多分ちょっと、
止めて。なんかジェットコースター乗ってる感じにもしかしたら、
ね、乗れないと思います。
ね、
うん、怖くて。15センチだけでも最初怖かったですよね。あそこの車の流れに乗るじゃないですか。
うん、
最初左の端っこばずっとね、ゆっくり行ってましょう、
う
んで。だんだんだんだんやっぱ目が慣れてきてね。はい車と同じぐらいの速度で行けるようになって、
はい、
それからまあ高速道路にも乗って、もう高速道路も何回か乗ると、最初乗った時にこれ、まあ、性能上100キロもちろん出るんだけど、はい、100キロとか、ね、自分が耐えられるのかなと、慣れるのかなと思ってましたよ。うん、
へ
で、こういろいろね、動画見たりとか、うん、ネットの方に調べたりして、やっぱ同じように、慣れるの、
うん、
バイクって速度に慣れるとみたいな、いっぱい出てましたよ。はいあ、やっぱり最初は怖いんだと思ってね。
そうですよね、うん。
で、バイクの後ろに乗って60キロっていうのはちょっと恐怖すぎて、できないと、
うんうん
うん、僕は思う。
確かに今、そうですね、想像だけですけど、本当に思います。
いや、爽快やけどね。
うん。
なんかもう全部身を任せると思えば、うん、もうね、いけるかもしれ
ん
けど、
うんうん、
ちょっとでも信用しなかったら、もう下ろしてくれて。
そうですね。信頼関係にも繋がってきますね。そうそうそうそうでも、ドクターなので、
まあ
ね、何かあったら。ね。いや、でも。
まあ、最善は尽くします
さあ、そんなね、バイク、いろいろね、お話しいただきましたけど、まあ、不便でもあるってことね、さっき、まあ、荷物とか、雨降った時とかありましたけど、どうでしょうかここに関しては
。いや、僕ね、本当思いますけど、うん、どうしてね、こんな不便な乗り物なんだろうってのは、思いますよ。やっぱりね、はい、もう今まで、話してきた通り、うん、もう準備はいるね、あんな、こんなことして、もう服も着替えんといかんしね、もう乗る、持っていくのも本当に限られるけど、うん、もうなんでと思うんですよ、一瞬ね。うん、だけど、やっぱめちゃくちゃ乗るんですよね。
うん、
やっぱ楽しいというかね、はい、やっぱりこの、風を切る音というかね、
はい、
あるいはこう、その爽快感。ね、こう、綺麗な景色をこう見ることとかね、美味しい食べ物や、もうそんなこと考えるとね、はい、やっぱり、
うん、
め
ん
どくさいけど、やっぱ乗りたいと、思うんですよ。
また車と違う空間ですもんね、そうそうそうまさに、こう、一人の。
もう準備が大変やけど、やっぱり乗るというね、やっぱりそっちの爽快感の方がね、勝ってしまうんでしょうね。う今日、缶コーヒーを買ってきましたけど。
はい。
どうしてかね、うん、この缶コーヒーが飲みたくなるんですよ。
あ、バイクに乗ると。バイクに乗るというか、うん。
なんででしょうね。多分道の駅ついて喉乾くから、こうなんか飲むじゃないですか。
うん、
缶コーヒーを買うんですよ。
そうですね。なんかイメージあります。皆さん、やっぱり。
ね、
うん。
バイクにまたがって缶コーヒーをこう飲むという。う
ん、また似合うんですよね。その、見た目も。
どうしてかこの100円のブラックコーヒーを、うん。
ブラックコーヒーが。
買ってしまうんですよね。
似合いますね。うん、
まあ一つはね、もうそこで飲まないと、持っていくとまた荷物になるし。うんね、車と違って、ペットボトルやとね、置き場所がないんですよ。
うん、
で、ヘルメットを外さんと飲めんじゃないですか。うんうん、で、やっぱこう、ちっちゃいね、100円の缶コーヒーがちょうど飲み干せる量でいいのかなと思うし、
うん、
なんかかっこいいじゃないですか、うん、缶コーヒーの方が。
そうですね、もう似合いすぎてますね、こうバイクに、こうブラックコーヒーなんて。
なんでか缶コーヒーを買ってしまうんですよね。
うん、
この間行った時ももう散々でね、
うん、
もう行って帰ってくる時夜やったんですよ、
うん。
で、もうきつくてね、もう寝たいなと、
うん、
もう眠たくなってきて、でも寝れないじゃないですか、バイクはね。うん、だから僕はそこの、行田原価橋までたどり着いて、
はい、
あそこでベンチで寝ましたもん。
ああ、そっか、ベンチですね。
ベンチ
で、うん。
そんな危ないやつでしょ、ベンチで寝とったら。
ね、
だけど、そうせざるを得ない
ぐら
い。いやいや、ちょっと休憩、
仮
眠、
はい、
です、仮眠、
ねうん。
だけど、ね、そんな人見たらさ、ちょっと、こいつ危ないやつって思うでしょ、ベンチで。まあ、暗かったからね。
そうですね。
昼じゃなかったからいいんです、
うん、
まあ、いいっちゅうかね、
うん。
だからもう、それしか休憩と取り込まないんですよ。
うんうん
でも、くたくたで帰ってきたけど、うん、やっぱり YouTube で遊ぶのね、また見ると、
うん、
ああ、またやっぱ行きたくなる。
そうですね。また、ルートもいろいろあるので、
そうそうそうそう
ね。いいですよね。
あの時は山並ハイウェイを行ったんですけど、はい、まあいろいろありますよね。うん、大観峰行ったりとかね。
はい、
そういうルートをこうね、あの、YouTube 上げてる人がたくさんいるんで、うん、そういうの見ると、やっぱりまたね、ハソに来て、
ああ、そうですね。
そうですね。
あと、それこそ、海どうですか、海岸沿いとかは、
いいですね、はい、
青島あたりとかもね。
青島行ってみたいですね。
ね、いいですよね。
行ってみたいですね。あの、宮崎でね、バイクを借りたことがあるんですよ。
はい。
あの、公園が、海浜公園ですかね、
はい、
あるんですけど、あそこにも行ったけど、
うん、
あの海沿いの道最高ですね。
うん、
あんなとこ行ってみたいですね。うん、で、あの、四国に島並街道かな、はい、っていう道があるらしい。
あの、まっすぐに、
うん
ね、
海の沿いを行くね。
あれ最高ですね。
行ってみたいなと思いますよ。
うんうん、
だから、今は僕250ですけど、実は大型バイクの免許も取り、入校しました。
入
校しまして。
はい、
ちょっと、時間合間合間見つけて今、はい、あの、帰っております。
そうなんですか。じゃあ、この話はまた続きが。
そういうことですね。
そういうことですね。
やっぱりですね、なんていうかな、日常生活からの解放というかね、うん、そういうリフレッシュというか、まあ、リセットする時間が、まあ、非常に貴重だということがよくわかりましたね。
はい、
ちょっと今僕、そっちに伸び込んでる嫌いがあるんですけど、うん、でもやっぱりどなたもね、こう、気分転換というか、こうね、あの、一生懸命仕事した後に、くるっとこう、まあ お酒の人もいるでしょうしね。まあ料理を作るってことが、そんな人もいるんでしょうけど、やっぱりそういう時間って大事
ですよね。大事ですよね。
そしてね、今日僕、これちょっと言いたいんですけど、はい、50代、今50代です、はい。魔法の時間って知ってます？魔法の時間、50代は。
50代は。
例えばその20代から、はい、まあ30代からとね、その体力はあるんだけど、まあ、時間もあるんだけど、お金がない。30代から40代っていうのは、まあ、体力はあるし、お金もあるんだけど、時間がない。
うん、忙しい。
忙しいでしょ。で、この50超えて60代から70代って、体力がなくなる。お金も時間もあるけど、うん、50代だけが体力、時間、お金。みんなそれ、この魔法の時間
なんです。なるほど。
だからこの50代で何もしなかったら、うん、もうチャンスない。
どういうこと聞きますか？
60代でやっとかないと。うん、60代から始めて、うん、もう新しいことできないですよ、
うん、
ましてバイクはね、うん、もう両手両足全然バラバラの動きだしね、はい、これ60代からやるってちょっと難しい、
うん、
だけどもう50代でここでやらない、うん、魔法の時間、うん、3つ揃って
何でもできますね。
あと数年も、
いや私も来年50代突入なんで、魔法のじゃあ
魔法の時間になりますね、
はい、はい、
そこでやらないともう生涯やることはできなくなる、うんうん、
ぜ
ひ魔法の時間使いましょう。
魔法の時間のこの世代にいる方しっかり楽しんで
企業始めるもよし、うん、ね、なんかまあ新しいこと取り組んでも50代が最後です
よ、うんうん、なるほど。では今回も楽しいお話、はい、ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
バスイッダーズ、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。